およそ300メートル先、左方向です。やれるもんならやってみろ。そう、それが世界一周。
はい、オープニングテーマ、薬研芋虫ローリングアタック。こんにちは、旅が仕事のラジオ DJ まさき世界一周です。この番組は世界のなんでやねん、ゆう川崎の提供、200カ国の旅する雑貨やコパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館の協力でお送りします。そして書籍、旅が仕事、月3万円稼ぎながら旅するためのノウハウ、発売中です。よろしくお願いします。はい、始まりました、まさき世界一周の旅ラジオ。今回は、夫婦で世界一周して、今はバイリンガルアナウンサーをされている Google マップの恋の人でもある野口美穂さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。レインボータウン FM、 今週というかこの週末と週明けで今日で2回目。
2回目です。
はい、ややジャックしております、失礼します。
はい、そんな美穂さん、今回ちょっとブルガリアに行かれたということで。
そうなんですよ、はい、うん、あのブルガリアは世界一周1年かけて夫婦で行ったんですけど、その中の、はい、まあ、なかなかあまり情報がない国の一つでしたね。
そうですね、うん、一般的にはそんなにブルガリアだけ行く人っていないですからね。
ヨーグルト、
はい、
コトオーシュとかね、それぐらいかなっていう感じだったんですけど、行った行き方はもう空港まではブルガリア、ヨーロッパの国の内に滞在してたんですけど、ブルガリアまで飛んで、でその後レンタカーしてぐるぐる回ってました。
あ、借りて、うん、はい、
ここはね、まあ、当時、まあ、もう10年前ですけど、すごくこうヨーロッパ、まあ、なんて言うんだろう、こう昔っぽいヨーロッパっていうのかな、物価もすごい安かったし、
はい、
あとまだ馬車が走ってたりとか。
田舎の方行くと特にそうですね。
そうそうそう、はい、うん、やっぱりね、すごくいろんなことが新鮮でしたね、はい、ヨーロッパにながら中にいてもですね。
はい、
でそういう、今何ネタ話せばいい、
はい、まあ、はい、バラとかも見られました。
バラはね、そう、バラ祭りは間に合わなかったんだけれども、ちょっと後のバラが咲いている、まずそのベストなシーズンに行くっていうのを、うん、目標にしてたんで。
春ぐらいでしたっけね、確か
6月なの、はいはいはい、なのでこれから6月予定がね合う人はぜひ行ってもらいたいですね。
うん、
でバラのその谷っていうのがあって、で火山落かな、うん、町があって、本当にもう田舎町、ちっちゃい町なんだけれども、やっぱりバラに関してはいろんな、まあ、グッズとか、あと香水、本当にピュアなバラの、はい、まあ、香水というか精油、エッセンシャルオイル
が、はい、そういうの多いですね、ブルガリは、
うん、はい、もう激安というか、はい、日本で買ったら何倍もするだろうなっていうのはありますね、
はい、
う
ん、ブルガリアの、ね、クリームとかもすごい有名で、
そうそう、
ね、買って送ってあげたりとかしたことあります
よね。あ、本当に、はい、そう、まさきくんはブルガリア行った時はどんな回り方をしたの？
ブルガリアは僕はプロブディフとか中部の方ですけどね、
はいはい、
うん、まあ、あと普通にソフィア、まあ、トルコから入ったこともあれば、うん、西ヨーロッパから来たこともありますね。
お、
まあ、ちょっといろんな方向
から、いろんな方向から。
、はい、
そうか、結構ブルガリアってそういう情報がない分、行ってみないとわからないことが結構あって、ね、文字がロシア語みたいな文字ですね、
なんでソ連に絡んでた時期ありますからね。
そうか、はい、なんでそれも結構面白いなと思ったし、あと自然がものすごく緑が深い、ほらね、熊とか結構いるって、
はい、まあ酪農国家でね、もう本当自然だらけの国ですからね。
だからこう、あ、このままでいてほしいな、ブルガリアっていう風にね、すごく思いましたね。あとはそのさっきのバラの話に戻ると、蒸留所って結構あるんですよ。バラだけをこう花びらを集めて、でそこで蒸して、その花びらをでこう上がってきた蒸気を冷やすと、エッセンシャルオイルと、あとその他の その水分、
はい、
まあ、それはお化粧品に使ったあのトニック、なんていうんだろう、こう、フェイシャルウォーターに使ったりとか、
うん、
結構やっぱり美容に関心がある人とかね、うん、あのバラの製品をこう買い付けに来る人とか結構いたみたい。
あ、
そうそう、
その買い付けもなんか結構売れるみたいで、
あ
なんなんですかね、
旅はやっぱり稼ぎながらしないとね、
はい、そうですね、はい、まあ、ちょっと旅が仕事っていう本でもあの美穂さんも、
はい、
あの旅しながら買い付けしたエピソードなんかも書いていただいてますけどね。
そうですね、うん、あのナレーションを旅をしながらこうするっていう、まあ、ちょっとお小遣い稼ぎみたいなことはやっていたんだけれども、はい、ブルガリアでもやったのかな、その部屋のホテルの部屋のこうクローゼットとかにもう潜って、で布団かぶってマイクをあのぶら下げてね、こう、はい、ハンガーかなんかにぶら下げて、でパソコンをラップトップを本当に膝に置いて、
膝に
こう、こういう感じで、なんて言うんだろう、ごめんなさい、はい、あの映像を見れる人しかできないけど、体操座りをしながらかつ自分でラップトップを持って、
はい、
でその液晶の光で、まあ、読めるから、
はい、
吹き込んでいってっていうのを、
ね、で、まあ、ナレーションの仕事をしてると。
そうですね、うん、まあ、どこでもできるっていうのはいいですね。そういう意味では
そうですよね、もう今どこでも本当できるようになってきてますよね。
うん、そうですね。
ブルガリアはあれですね、あのスターバックスのタンブラーあるじゃないですか、
うん、
まあ、それちょっと美穂さんもかなり初期の頃に買い付けてましたけど、
はい、
まあ、ブルガリアも最初に1カ国目だったっけな、一番最初に1店舗目ができたのが確か2009年だったんですよ。
おお、
でその時に行って1号店で買って売ったら、
まさきくんが、
はい、やりましたね。
本当に、
まあ、やっぱ高い金額つきましたよ。
い、はい、いくらぐらい、
それもやっぱ5000円から1万円ぐらいだったから結構高く売れたんだけど、
うん、
あのお金の入金のやり方をちょっと間違えまして、
うん、
あの取り込み詐欺に遭うっていう事件が、
え、取り込み、
ブルガリアで、
あの
買った時にそうなっちゃったんですよ。もうスターバックスのもの一発目が売れるって分かって、やり連発でやりすぎちゃったんで、逆にちょっと
在庫抱えちゃったりとか、
いや先に送ってから移動があるじゃないですか、ヨーロッパって、東ヨーロッパって国がたくさんあるから、
うんうん、
次もうマケドニアに移動しなきゃいけなかったから、もう先送っちゃえと思ったんですよ、うん、で結局それでお金払われなかった
、
っていうちょっとミスをしたなんてこともありました。
あれはやっぱりね、旅をしてる間って今みたいにスマホでずっとこう、例えばねペーパルのアカウントとか見られるわけじゃないから、
はい、
移動してからじゃないと確認できなかったりすると、もうタイムラグが発生して、
そうなんですよ、
ね、手遅れになったりとかね、
はい、
そうか、
まあ、そんなブルガリア、まあ、僕もちょっと2014年とか2009年に行ってますけど、うん、まあ、分かんないと思うんですよね、リスナーの方は。まあ、分からない方のためにちょっとご説明させていただきますと、はい、まあ、ヨーロッパ大陸の南東ですね、まあ、トルコの西、うん、まあ、ギリシャの北にある国で、
そうですね、黒海も面してますね。
そうなんです、うん、でヨーロッパの中ではまあ東ヨーロッパに属していて、まあ、あるランキングの1位なんですよね。
何
だと思いますか。
ヨーグルト消費量違う
それも当たってる、ある意味世界 あのヨーグルト あのシェアとしては高いかもしれないです、何でしょうかね、リスナーの方も分かりませんか、ね、
何でしょう、
はい、まあ、物価が安い、
あ
ーヨーロッパの中で物価が安いランキングで、まあ、割とヨーロッパランキングで1位になりなってる国と言われる。
それはでも思う、うん、あの時でも確かにカフェに入ってワイン飲んでも、え、こんな安くていいのっていう、1000円もいかなかったかな、ね、ヨーロッパで1000円いかなかったら、まあ、まあ
高い方ですよ。もうバックパッカー路線からすればもう、もうマクドナルドのソフトクリームも35円とか、
そんな安かったんだ。
ビールの 2.5 リットルのでかいやつとかでもう100円ちょっととかですからね。
本当、私が泊まった宿も確か安かったけど、今一人90ユーロぐらい取ってるよ。だから
あ、まあセレブ旅ですからね、
うん、
まあ、でもビジネスクラスですから。
そうです、
ビジネスクラス世界一周、
すいません、
路線がちょっと、
はい、世界一周ビジネスクラスの旅です、
はい、
はい、まあ、でもそこだけです、あの贅沢したのは
いや、まあね、割と物価は安いんですよね、
うん、そうか。あとね、食べ物がすごい美味しかったですね。
あ、
うん、あの日本だと、まあ、ヨーグルトがよく食べてるっていうのを 想像する人も多いかもしれないけれども、実際ヨーグルトの例えばキュウリとヨーグルトのスープとかね、
はい、
うん、すごく美味しいし、だけどね、なんかこうつぼ焼き料理というか、お肉と野菜とあと生卵をポトンと落として、でそれをもうずっとつぼをオーブンに入れて、で出来たてを食べるとかね、うん、あとパプリカ料理もすごく美味しくて、
はい、
うん、ね、なかなかでも日本にいてブルガリア料理を食べられるお店って少ないと思うから、うん、やっぱり現地に行って機会があれば食べてもらいたいですね、
そう
ですね、旅人にはね、
うん、はい、まあ、物価も安いんでね、本当に、まあ、滞在してた宿もホステルモステルっていう、まあ、割とバックパッカーに有名なとこだったんですけど、
うん、
で、まあ、チェックインしたら大体部屋ドミトリーとかも泊まられます、美穂さん、
たまにか、だって夫婦旅だもん、
あ、そうか、夫婦旅、
うん、夫婦旅だからまずこうアメニティというか、はい、お風呂用品とかそういうのをシェアするんでしょ、それを1回だけロサンゼルスでやったことあったけれども、
はい、
もうお風呂何時に出て、でそれをこう旦那に持ってってみたいな、そのシャンプーとか、
はい、
石鹸とかを、だから全然やらなかったですね、やっぱり。あと2人旅だったら1部屋借りちゃった方が安いかも。
あ、そうですね、そういう意味ではそうだと思います、
ね、はい、でも結構ブルガリアにいる日本人と会った、そこ、そういうホステルとかでは、
まあ、ホステルではまあ割といろんな国の人はいるんで、
うん、まだ日本人ってそこまでこう旅行でってちょっと行きにくいよね、ブルガリアって。
まあ行きづらいかもしれないですね、あんま知られてないですからね、国自体。まあでも割と、まあ、ホステルでもまあ仲良くなるじゃないですか、部屋入って、うん、でまあどっから来たんだみたいな話になって仲良くなって、でまあちょっとビール飲みに行こうって話になったんですよ。で行ってみたらもう宿でもうビールがフリービールだったんですよ、
ね、何それ飲み放題なの、
そう、
本当に
で、たった10ユーロなんですけど、もうそのビールがついて、で、まあ、さらには夕食や朝食もつくんですよ。でめっちゃ量も多いし、パスタとか食べれて、
すごいね。
でそれで1200円1300円ですよね、日本円だと。
すごいね。っていうか住みたいよね。
住みたいですね、割と生活環境はいいですよね、物価安いから。
こう仕事もだってオンラインでできる人だったら、うん、本当にそれで、
ね、あ、そうですね、オンラインで完結する、例えば作家とかであればね、
そうそうそう、
まあ、それだけで生活できちゃうって、
うん、ヨーロッパの物価が安い国、さらにブルガリアっていう選択肢いいかもしれないです、
う
ん、
すごく安い国ということで、
うん、治安はどうだった？私はそんなに、まあ、田舎しか行ってないから感じなかったけど、
まあ、西ヨーロッパよりは悪いと言われてますけど、
うん、
まあ、ある程度旅慣れてる人であれば全然マシですよ、まあ、割とトラムの中でたまになんかスリが出るとか、なんかそういう話は聞きましたけどね。
そっか、まあね、それはどこ行ってもね、日本以外だったら気をつけてないとね。私はその、首都のソフィアの街の中で、はい、なんだろう、揚げパンみたいなお店があって、で1個買おうかって言って買って、まあ、1人1個ずつ買って、
はい、
そしたらもう1個あげるって言ってくれたのね、おばちゃんが、
はい、
なんかそういう素朴な、昔なんか日本で屋台でもう1個あげるよとかっていう風にやってくれたようなおばちゃんたちが、はい、ああいうのがまだ残ってるから、
そうですね、うん、
まあ、このまま本当にこのままでいて、自然もそうだし人の良さもそうだしっていうのはすごい感じたね、
はい、
うん、
まあ、なかなかそうですね、その旅に 出れない方いますけど、
はい、
どうですか、美穂さんとして。
そうですね、
何か一言、
私は
ほとんど時間ないですけど、
うん、うちは、
はい、
旅もちろんできないっていう条件の中でどうやったらできるかっていうか、まあ、本当に妄想の世界っていうか、例えばこうできるとしたらこうだよねっていうのをどんどんどんどん出していたのね、
うん、
で例えば旅行会社のパンフレットをボンボンボンボン抜いてきて、で自分が行きたいとこだけ切り抜いて、ちょっとこうビジョンボードみたいな、行けるとしたらここここここっていうのをやって、まあ、結果的にいろんなものがついてきて、まあ、2人で世界一周行けたので、
はい、
行けないやっていうふうに思ってる人ほどそういうことをやるといつか、うん、叶っちゃうんじゃないかななんて思います。いろんなことが回りまして、はい、
わかりました。はい、リスナーの方、響いたんだと思います。はい、
はい、
まあ、皆さん旅していただければと思います。はい、まさき世界一周の旅ラジオ、今日の放送はここまでです。いかがだったでしょうか。この後はオーエドワイドスーパーイビニングです。お楽しみに。 まさき世界一周の旅ラジオ。この番組は世界のなんでやねん、ゆうかわさきの提供、旅する雑貨やコパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館の協力でお送りいたしました。お相手はまさき世界一周と
野口美穂でした。旅とは永遠に続く筋書きのないドラマである。目的地までご案内します。